恵みと真実に富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちを母の胎の中で形作り、この世に生まれ出させてくださいました。また今日まで生きるために必要な家族や食べ物や飲み物、着るもの、住むところ、水や太陽や空気、その他すべてのものを神様が惜しみなく豊かに注いでくださっているゆえに、私たちは今日まで歩んでくることができました。さまざまな方々のおかげでありますし、何よりも天地万物を作られた神様のおかげだと私たちは感謝いたします。一週間の旅路を終えて、それぞれのお疲れやまたいろんなものを抱えてこのところに集められてまいりました。主も、主よ、今私たちの心をご覧ください。私たちの心の中に傷のついた道や疲れやストレスがあるかないか、それを見て私たちを常しえの道へと、心からの安らぎの道へと導いてくださいますように。重荷をすべてあなたのもとに下ろし、そして主を待ち望む中で、主の御言葉を待ち望む中で、新しく力が、生きる力が、問題を乗り越える力が与えられてまいりますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。聖書の中の、モーセの十戒というものを、順番に学んでおります。宗法の絵の書いてある方の一番左の真ん中辺を見ますと、コンパクトな形で10回がまとめられております。教会のキリスト教会のこの3点セットというものは、主の祈りと10回と使徒信条といわれるものでありますが、その中の一つ10回を一緒に学び始めております。10回を守れば、正しい行いをすれば救われると考えることが多い私たちですけれども、聖書はそれとは逆のことを教えています。私たちはどんなに努力をして頑張っても、そういう方法では救いを得ることができない。逆に、自分で自分を救えない、分かっちゃいるけどやめられないからこそ救い主が与えられたというのです。そのことが10回の一番最初に記されていました。まず神様の先立つ愛があります。まず神様の先立つ許し、また解放、救いがそこに記されていました。私はね、あなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主だよ。私たちがさまざまなものの奴隷となって、虜となっていた時に、主がそこに来てくださり、そのすべての縄目を鎖を取って、奴隷から解放されて自由の身とされ、約束の地へと旅立つことができたものであります。だからということで、許されたから、愛されたから、救われたから、だからということで、10回の10の言葉が続きます。命がけで私を愛し救ってくださった方、そのような神様が世界中探しても他にいませんから、あなただけを神としてお慕いもしていきます。それが一つ目の言葉でした。ちょうど今日婚約式がありますけれども、それまではいろんな素敵な人とお付き合いをしてたかもしれない。しかし今日からは結婚を目指して、この人とだけ結婚を前提としたお付き合いをし、そして将来この人と一緒に寄り添っていきます。その一人を選んでいく、まず神がそのようなものとして私たちを愛し選んでくださったからこそ、その愛に応えて、今まではいろんな神様を拝んでました。神社に手を合わせたり、仏壇に手を合わせたり、神棚に手を合わせたり、初日の出を拝んだり、山を拝んだり、いろんなことをしてました。もしかしたらトイレの神様を拝んでる方もいるかもしれませんが、でもこの私のために十字架で命捨ててくださるような方がいらっしゃった。私がまだ罪深い時に、何をしているか自分で分からずに罪深い汚れた時に、この方がまず私たちのところに来て、声をかけて名前を呼んで呼び出してくださった。だから、これは喜びの ことでですね、そんなふうにそこまで愛してくださる神様はあなたしかいませんから、あなたの他に他の神様を持ちませんという契約の言葉になってまいります。似たようなことがあります。それまでは自分のために神々を利用していました。偶像と呼ばれるものは自分のための願いを叶えるための神様です。神様あれしてくれこれしてくれと言って、商売繁盛家内安全無病息災とお願いするわけなんですけども、それは自分のための信仰と言えます。しかしもともと神は神の栄光のために、神のために私たちを作ってくださった。自分のために他のものを作って拝んでいくならば、やがて再びその拝んでいるもののしもべとなってしまう。ですからそれをしないようにと言われておりました。神の皆を自分勝手に用いない、愛を込めてそれを読んでいくように、また一週間の一度は必ず休みを取りなさい。働き続けることは、むしろ働き続けることが罪ですと聖書は言います。休みを取ることが罪のように考えてしまうことが多いかもしれません。しかし一週間に一度は必ず休みを取りなさい。そうしないと燃え尽きてしまいますよ、疲れ果ててしまいますよ、良い仕事や良い奉仕ができなくなりますから、安息日にはちゃんと完全にオフの休みの時を持って神と人との前に静まりなさいと言われております。この前半の4つが縦の関係であります。私と神とのこの縦の関係、それは十字架の縦棒に例えられます。まず神の国とその義を第一に求めなさい。まず神様との正しい関係が回復するならば、おのずから横の人と人とのつながりにおいても、さまざまな面において良い関係へと導かれてまいります。隣人との関係で一番最初に語られていたのは五節でした。あなたの父と母を敬え。親子関係だけは切っても切れないものですが、しかし誠の父なる神様を知っていくときに、本当に父と母を与えてくださった神様に感謝を捧げることができますし、また本当の意味で、父母を敬っていくことのできるものに変えられてまいります。殺してはならない、勧誘してはならない、これらはすべて隣人を自分と同じように愛していく、自分にしてもらいたいように他の人にもそのようにしていくということの、ことでありますけれども、今日はその中の8番目、盗んではならないというところを、前置きがなくなりましたが、覚えていきたいと思っております。私は、国外宣教という働きの中に、加えさせていただいております。日本からいろんな外国に宣教師を派遣するというような働き、また送り出した宣教師を、サポートして支援していく働きなどもしております。前回の委員会の時でした。以前インドネシアから日本にある牧師先生に研修に来ていただいたということがありました。バイブルキャンプなどでですね、その働きを学んでいただいて、インドネシアに持ち帰ってそのキャンプの働きを通してこの教会の働きをしていただこうと。ところがそのインドネシアから来られていた牧師先生の社員について、いわゆる年収について、そのことが話題になりました。インドネシアから来られていた牧師先生の社員年収、一体いくらだったでしょうか。これです。5万円です。月収ではありませんよ。月収じゃないんですかっていう話になったんですが、そうじゃないって言うんです。年収5万円だって言うんです。月収だと、4167円ぐらいですか、月々。まさに霞食べてるのかという世界ですけども、でもインドネシアの場合は、かなり物価も安いですから、でもそれも考えても年収5万っていうのはちょっといかに日本人の収入が祝福されていることかということを思います。最近グローバルリッチリストというインターネットのサイトが できています。自分の年収の世界ランクを知ることができるんです。例えばですね、年収300万とかって入れるとですね、月25万円ぐらいでしょうか、年収300万のお給料をもらっている人入れてみるとですね、 You are in the top 1.82% richest people in the world by income と書いてあります。 あなたは世界中のリッチな人の中のトップの 1.82% の中に入っています。年収300万でそうですよ。だから多くの皆さんはもう 1% 以内にほとんど入っていると思います。日本の中では世界的に見たら円というのは破壊的な影響力があります。年収300万でも一番世界の中のトップのリッチの 2% 以内に入っているんですから。日本人がどれだけ外国の安い労働力などを利用してお金持ちになっているのかということをやはり想像せずにはおれません。そんな中でですね、聖書の有名な言葉を思い出したのです。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。有名な話ですね。あの裁縫に使う針の穴ですね。あの小さな、もうなんか目が悪くなってくるとですね、どこに針入れたらいいのかこんな世界ですけども、ラクダがですね、あの大きなコブのラクダがその針の穴を通るほどの方が金持ちが天国に入るより優しいっていうんです。人々は言いました。それじゃあ誰が救われることができるんですか。しかしイエス様という方はおっしゃいました。人にはできないことが神にはできる。人には不可能なことかもしれないけども、神様にとって不可能なことはない。神様はどんな金持ちでも悔い改めに導いて、そして神と人とのものを盗むことから解き放って、そして神と隣人のものを盗まない自由、盗まない祝福の中へと招くことができる。その話を今日ももう一回見ていきたいと思います。新約聖書、聖書は旧約と新約と2つに分かれておりますが、新約聖書の方ですね、イエス・キリストが来られた後の話が書かれている新約聖書の、ルカの福音書18章というところを開いていただけたらと思います。19章ですと思います。新しい聖書ですと新約聖書の154ページぐらいになりますが、少し前に何回か紐解いた、一緒に覚えた箇所ですが、ルカの福音書19章を開いていただきますと、神様が苦しい奇跡をなさって金持ちが天の国に入ることができるように変えられたという話が出てきます。ラクダが針の穴を通るよりももっと難しかったことが神にとって不可能がないということが証明された一つのエピソードであります。ルカの福音書19章というところです。ぜひ19章の1節から10節まで、覚えていきたいと思いますけれども、イエス・キリストという方がエリコという町に入ってその町をお通りになりました。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであったと記されています。金持ちです。日本人と同じように、もしかしたらそれ以上に金持ちだったかもしれません。年収おそらく400万、500万、600万、今で言うならばそんな世界だったと思います。もっと言っているかもしれません。彼はとにかく六本木ヒルズに住んでいるような形のリッチな生活をしていました。金持ちだったんです。年収もうはうは状態。もう好きなものが何でも買える。車、マンション、服、ハンドバッグ、着物、何でも買える。もう欲しいものが、美味しいものも、もうフルコースでもういろいろ食べれる。中華料理、フランス料理、イタリア。ところがですね、彼はお金で買えないものがたくさんあるということに嫌ということを直面していました。まず本当の友達、お金目当てで来る人はいっぱいいました。でもお金の切れ目が縁の切れ目になってしまうような、その人がお金持ちだから付き合うという人でした。本当に彼を大切にしてくれる、彼のところに泊まりに来てくれて夜通しバカ騒ぎをしたりとかですね、友達として一緒に時間を過ごしてくれるような人は一人もいませんでした。彼はイエス様がその町に来たということで、なんとかそのイエス様のお姿を見たいと木によじ登っておりました。5節ご覧ください。イエスはちょうどそこに来られて、木の上に登っておられる、登っていたザーカイを見上げてこうおっしゃいました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。 今日はあなたの家に泊まることにしてある。これがまさに先立つ神様の愛であります。ザーカイはお金にまみれてお金を神様としていた人だったんです。もう商売繁盛の神がいたらもうひたすら拝んでたでしょうね。で自分自身がお金をもう拝金主義と言いますけど、お金がもう一番私にとって大切なもの、お金だけは裏切らない、他の誰かが裏切ったとしてもお金だけはみたいな世界ですけども、ところがそんなザーカイにイエス様は親しみを込めて愛を込めて名前を呼んでくださったんです。そしてあろうことか、今日はあなたの家に泊まらなきゃいけない、そのために私はこの町に来たんだよと、そこまでのお声をかけてくださったのでありました。神の親しい呼びかけに応えて生きるときに、人は盗まない祝福に生きることができるものへと変えられていきます。彼には木から降りてこない自由もあったんです。いやだそんな、降りたくない、イエス様今家に来てもらったら困ります、もう掃除してなくてしっちゃかめっちゃくです、来るならちゃんと前もって言っといてください、そんなことでザーカイ言わなかった。もうありのままで、はいイエス様今起きま降りま、さあっとこうなんかもう滑り台を滑り降りるようにですね降りてきて、そして大喜びで本当に子供のように、よかったイエス様が私のような家のものにのところに来てくださった、私の家に今日泊まってくださるって言ってくださった、こんなに嬉しいことはない。そして彼はですね、その神の親しい呼びかけと愛の訪問を受けて変えられてきます。人々はイエス様に対して、非難轟々ですね、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやく。ところがザーカイは申し上げます、主よご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。彼は罪の告白をしているようなものです。それまで彼は騙し取っていたんです。税金を必要以上に巻き上げて、そして自分がそのことのゆえに私腹を肥やしていた、リッチになっていたんです。そして貧しいものを絞り上げて、さらにお金を巻き上げることで自分がリッチになっていたんです。これは隣人のものを盗んで生きていた、だからリッチだったという人ではないでしょうか。けれども神様はそんなものの名前を親しく呼んで、そして罪人の友となってくださる、失われた人を探して救うために来たと主はそこまでおっしゃる。そしてイエス様はザーカイに言われました、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから。金持ちを神の国に入れる、ラクダが針の穴を通るほど難しいことを神様はお茶の子さいでなさることができる方であります。そんなことを覚えながら、皆さんのこのお金について今日話をしていきたいんです。なぜなら人生でいろんなものが与えられていると思いますが、神様からの預かり物の大きな一つはお金だと思うからです。その聖書の箇所を開いてみましょう。マタイ福音書の25章の14節からのところを、そこも開いていただけるでしょうか。新約聖書の52ページぐらいになります。マタイ福音書の25章、ここはマザーテレサさんが一番好きだとおっしゃっていた箇所だということですけれども、マタイ25章の14節から有名な、大変有名なタラントの例え話というのが出てまいります。タラントというのは今日で言うタレントと同じような言葉です。才能のある人、能力のある人、何か芸ができる人、タレントさんということがありますけれども、そのもともとの言葉がこのタラントという言葉です。当時のお金の単位でした。神の天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預けて旅に出ていく人のようです。天国のことが、財産を預けてくださって旅に出ていく人に例えられます。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。 やがて旅の主人は帰ってくるんですね。その時にその預けていたものを、一時的に預けていたものをどう管理し運用し、用いたのかということが、問われてあります。神の視点から見た人生がまさにそのようなものです。私の人生、私のお金、私の命、私の健康、私の仕事といろんなふうに考えるんですけども、でも健康も神様が与えてくださったタラントの一つの中に入るでしょう。もちろん才能や能力も、そのタラントの一つの中に入ります。そして職場や仕事、収入を得るためになくてはならない仕事や職場も備えてくださいます。そしてちゃんとお仕事をしてお金を、稼いでいきたいというやる気、働きたいというその気力、それも神様に与えられて初めて私たちは収入を得ることができます。収入を得ていくために、収入を得て生きていくために必要なものが少なくとも4つはあると思います。さっき申しました、健康と才能と職場仕事とやる気です。どれか一つでもなくなってしまうと他の3つがあっても無理ですね。例えば私が病気になったとします。そうしますと、いくら才能があって職場があって仕事があってやる気があってもですね、これは体が言うこと聞かないということになります。いくら健康があって ぜひうちで来てください、仕事してくださいと言われてやる気もあったとしても、その仕事を成すための才能がなければ、それもやはり収入が得られないでしょう。どんなに有能な人であって健康があってやる気があったとしても、パナソニックのように5000人の人が辞めていただきます。その背後には家族もいますし、まあ、そういうことが起こりますね。リストラ、仕事を辞めてください、そう言われてしまえば、自営業の人でも仕事なくなってしまえば、たちまち収入に困ってしまうでしょう。また本当に最近心の病が多いのです。学校の先生も鬱になったり燃え尽きたりして、多くの人が、職場から離れざるを得ない状況があります。心の病と言ってもよいでしょう。もう働きたくない、何も手がつかない、どこか遠くに行ってぼーっとしたい、そうなってしまえば、いくら体が健康でも有能な才能があっても、ぜひここで続けて仕事してくださいと言われても、すいません私も仕事したくないんですということになってしまうと、収入はなくなってしまいます。神から健康が与えられ、神から才能タラントが与えられ、また必要な軍資金も与えられ、また職場や仕事やる気が与えられて、初めて私たちは収入を得ることができます。でもそれは決して私のおかげではなくて、神様のおかげではないでしょうか。神の視点から見た人生は、人生そのものが預かり物だ、そしてそれをどう用いるかがテストされているというのです。特にお金に関してそのことがテストされていると言われます。アメリカの牧師リック・コーレンがこんなことを書いています。多くの人はお金というものが神様からの預かり物であって、また神様のテストの題材であることに気がついていない。神は私たちの経済状況を用いて、神に信頼するということがどういうことかを教えられます。それは多くの人にとってお金が一番大きなテストになり得るものだからです。神は私たちがどれだけ神に信頼しているかをお金によってテストし、私たちのお金の使い方をご覧になるのです。聖書は言っています。もしあなた方がこの世のこの地上の富に対して忠実でなければ、誰が天にある本当の富を任せるでしょうか。そんなことを覚えながら、もう一箇所だけ、すいません新しい方が来られておりますが、旧約聖書の一番最後のマラキというところを開いていただきたいんです。新約聖書からちょっと一つ手前に戻りますと、マラキというのが出てきます。あまり読まない箇所かもしれません。しかし聖書は66巻で完結しております。どれか一つが欠けても聖書でなくなります。マラキ書の3章の8節からのところ、この盗んではならないという言葉に関連した神様からの直接の 言葉がそこに記されております。マラキの3章の8節から12節のところです。旧約聖書の1566ページぐらいになるでしょうか。マラキの3章の8節からのところを読ませていただきます。人は神のものを盗むことができようか。これがこの箇所のテーマなんです。人は神のものを盗むことができようか。そんなことはできないでしょうと多くの人は考えています。そして私は神のものなんか盗んでいませんと多くの人は考えています。ところが主は神はおっしゃるんです。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。神様のものをあなた盗んでいるでしょう。しかもあなた方は言う、え、いつそんなことしますか。身に覚えがございません。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。神はおっしゃいます。それは十分の一と奉納物によってである。で、非常に厳しい言葉が続きますが、それは祝福をするための荒治療であります。9節、あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。そして以下この後ですね、10節以降、盗まない祝福について神は私を試してみようということまでおっしゃって、このように語られていきます。この場所を今日はぜひ覚えたいのであります。10節、10分の1を、10分の1とは収入の10分の1ということです。収入の10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう、テストしてみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開いて、そして溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみなさい。私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにします。畑のブドウの木が決して不作にならないようにします。豊作になります。今日で言うならば、私は為替レートを守ります。株価も守りましょう。 TPP からもあなたを守りましょう。そういう祝福の約束ではないでしょうか。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの主となるからだと万軍の主は仰せられる。正直に申し上げますと、私もですね、クリスチャンになって洗礼を受けてからしばらくの間は長らくこの10分の1献金というのをしてなかったんです。なぜか、もったいない出費が多すぎる、生活できなくなりそう。そうですね、10分の1ですよ。例えば1万円の収入が、まあ、アルバイトしてですね、1日も働いて1万円もらったとしたら1000円ですよ。結構長くですよね。10万円の収入があったら1万円です。100万円の収入があったら10万円になってしまうんですよ。これ多くない？もったいない。これ生活できなくなるかも。大学生時代、私は愛知県の豊橋というところの教会で青年会のメンバーに加えていただき、信仰生活を、教会生活をしておりました。しばらく経った後、あるご夫妻がこの10分の1献金についてチャレンジをしてくださったんですね。そのご夫妻は電気屋さんを営んでいる方で、自営業で本当に経済的にも祝福されて、またあらゆる面で祝福されて、家族が本当に大草原の小さな家のような状態でですね、もういつもですね、若者を呼んでくださっていろんな食事をもてなしてくださったりしているような、ご家庭でした。その食事に招かれた席で言われたんですけど、あなたもぜひ10分の1献金、騙されたと思ってやってみなさいと。ここに書いてますよ、溢れるほどの天の窓を開いて溢れるばかりの祝福。これが盗まない祝福なんですけども、盗まない祝福というのは溢れるばかりの祝福です。神がそれに代わって本当にあり余る富を、あり余る祝福を備えてください。決してお金や富だけの話ではありません。精神的な、また文化的な全ての潤いを、豊かさを備えてくださいます。私当時大学生でしたからアルバイトなどをしていたんですけども、なかなかですね、授業料がですね、時々払えなくなったりとかですね、家賃が、下宿代ちょっと困るな、かなり賃貸がですね、停滞したりしていたんですけども、ある時私はちょっと本当にこれ聖書の約束っていうのは いろんな箇所で、その本当に嘘つかない神様の言葉なので、これももしかしたら嘘つかない神様の確かな言葉じゃないかなと思いまして、ある時試しました。アルボイとしたその全収納の中の10分の1を取り分けて、神様にお捧げしますというか、神様のものですから神様にお返ししますと言って献金を始めたんです。10分の1献金。そうしましたら不思議なことが起こりました。これやった人じゃないと分かりませんが、今も生きて働かれる神の苦しいお取り扱いを味わっていくことになりました。特に経済的な面で神の親しい呼びかけに応えてそれを実践しました。そうしましたら大変時給の良いアルバイトが与えられてまいりました。時給の良いアルバイトですよ。例えば家庭教師とか、本当に忙しい学校生活の中でそんなたくさん時間取れない、でも短い時間でたくさんの必要な額が与えられたんです。そして車などもタダで与えられてまいりました。これも乗らなくなったから使う、まあ、K の小さな中古の車なんですけども、 K の与えられていました。そして車の維持費、車維持費バカにならないですよね。車検もかかりますし、ガソリン代、オイル代、いろんなことで部品交換もあります。さすがに中古でもらったやつですから、パンクしたりとかですね、タイミングベルト切れたりとかですね、いろんなことでまた修理費もあるんですけども、しまいにドアがですね、バコッと取れたりしたんですけどもそれでもですねその維持費も与えられました。そしてやがて牧師になりたいという志が与えられまして、神学校という神様の聖書を研究する学校に行くということになりました。その時にも素晴らしいことが起こりましたね。愛知県の豊橋というところから名古屋まで名古屋鉄道という電車に乗ってですね、1時間半ぐらいかかるんです。名古屋の金山というところに進学校がありました。毎週3回名古屋まで電車で往復しました。その交通費も神様から与えられてまいりました。授業料はもちろん生活費、携帯電話、車の維持費、買い替え費用、結婚のためのお金、結婚して2人で生活するためのお金、進学書、高いんですよね、パソコン、聖書ソフト、卒論をかけられ上げるために必要な全てのもの、あり余るほどに神様が祝福して、もう本当に読み切れません、この進学書っていうぐらいに与えられてまいりました。その後無事進学校を卒業してからもですね、伝道師としてキリスト教の牧師として奉仕をさせていただいていますが、いつも収入の10分の1を取り分けていきます。神様は決して嘘をつかれない方です。それをする者にはあふれるほどの祝福を注いでくださいます。神の親しい呼びかけに応えてぜひ実践していただきたいのです。そして神のものを盗む人生ではなくて、神のものはまず神にお返ししていく。いや、神がまだ私たちが何もお返ししなかった時に、最も素敵な方を、最も素晴らしいものを、最高の贈り物を与えてくださったではありませんか。教会に来ると十字架があります。それは神様の贈り物の印です。神は私たちがまだ罪深い、神を神ともせず傲慢に自分勝手に惜しみなく人から神から奪って生きていた、そんな私たちに、その時に神様はご自分の愛する一人子イエス・キリストという方を私たちのために身代わりとして十字架につけるべくお与えくださいました。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちが何かを捧げる前に、まず神が命を捧げてくださいました。私たちが愛する前に、まず神が愛を注いでくださいました。神はお金だけではありません。時間と労力を割いて私たちにいつも寄り添い続けてくださっております。そんな中でぜひ私たち、神の親しい呼びかけに応えて、神と隣人のものを盗まない祝福、あふれるばかりの祝福に生かされたら感謝だなと思います。今日は第1週ですから、この後聖餐式を執り行い、その後に婚約式を続けて持たせていただきたいと思います。